本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章12節から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペトロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと、熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。イエス様は長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りで夜を明かされた後、主に従う大勢の弟子の中から特別に12人を選ばれました。彼らが誰だったか、このように証ししています。13節から16節がこのように証ししています。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわち、ペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと、熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。先の2週間にわたってお話ししたように、シモン・ペテルとアンデレ、ヤコブとヨハネはいずれも兄弟でした。ところが今日見ていくピリポとバルトロマイは友人の中でした。アンデレとヨハネは彼らの師匠だったバプテスマのヨハネと共に立っているとき、イエス様が通り過ぎられるのを見ました。その時にバプテスマのヨハネがイエス様に向かって、見よ、神の子羊というのを聞いて、アンデレとヨハネはその瞬間からイエス様についていきました。そしてアンデレは兄のシモンの元に行って言いました。私たちはメシア、キリストに会った。そして兄のシモンをイエス様のところに連れて行きました。するとイエス様はシモンに、あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパと呼ぶことにします。と仰せられました。ケパを翻訳すると、ペテロ、岩です。つまり、シモンにペテロという名をつけてくださった方がイエス様だったのです。聖書には現れていませんが、バプテスマのヨハネのもう一人の弟子、ヨハネもアンデレのように家に帰って兄ヤコブにイエス様に出会った時の状況を伝えたことでしょう。それで後にこの2兄弟、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネはイエス様の弟子となりました。ピリポはイエス様の12弟子の中で最も慎重で合理的な思考の所有者でした。ピリポがイエス様に呼ばれたいきさつは次のようです。ヨハネの福音書1章43節44節がこのようです。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。イエス様はピリポのもとに直接直に来られました。ですからピリポはイエス様に直接呼ばれた最初の弟子だと言えます。しかしピリポは呼ばれる前にイエス様に従おうという計画や決心を持っていませんでした。そして真理が何かを見つけるために様々な宗教や深い学問に浸水したりもしませんでした。ペテロとアンデレ兄弟と同じ町の人だったので、ガリラヤ湖で魚を取る仕事を誠実に行っているだけでした。そんなある日、イエス様に出会ったことで弟子となりました。 実際相当期間信仰生活をした人でも弟子ピリポについて知る人はそれほど多くありません。私たちは弟子ピリポより使徒の働きに出てくるエルサレム教会の7人の執事の一人である執事ピリポについてもっとよく知っています。ステパノ執事の殉教後にエルサレムでは大きな迫害がありました。その時サマリアに行って福音を伝えた人が執事ピリポでした。また主の使いによって荒野に導かれ、エチオピア人の女王神田家の高官で女王の財産全部を管理していた宦官にバプテスマを施した人も執事ピリポでした。その後に彼は多くの場所を回り福音を伝え、カイザリアに定着しましたが、そこでも彼は伝道者として暮らし、彼には4人の娘がいましたが、未婚の彼女らも予言をしました。その反面、弟子ピリポと関係のある出来事を頭に思い浮かべられるクリスチャンはそれほど多くないでしょう。弟子ピリポもアンデルのようにヨハネの福音書にだけ彼に関する逸話が4つ記録されてあります。ピリポがイエス様に呼ばれて弟子になった後に一番最初に行ったことはこれでした。ヨハネの福音書1章45節と46節です。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエス様の弟子となったピリポが一番最初に行ったことは、友人のナタナエルにイエス様を伝えたことでした。ですから彼はイエス様の弟子の中で一番最初に伝道者の人生を生きたと言えます。またピリポはナタナエルにイエス様を伝えながら論争しませんでした。それはナタナエルが論争や主張では心が変わらないということをとてもよく知っていたからでした。ピリポは非常に短い言葉でイエス様を伝えました。来て、そして見なさい。論争は人の心を変えるより、むしろ心の壁をもっと分厚く、そしてもっと高くしてしまいます。またピリポは5つのパンと2匹の魚の時に登場しています。ヨハネ6章5節です。イエスは目を上げて大勢の人の群れがこの自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。イエス様はピリポに、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと尋ねられました。おそらくイエス様と共にする人々の食事担当がピリポだったのだと思われます。ところがイエス様がピリポにこう尋ねられたのは、荒野にいる大勢の人の群れに食べさせる食事を議論するためではありませんでした。その理由は次のようなものでした。ヨハネ6章6節です。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。イエス様はピリポが食事担当だったから尋ねられたのではなく、彼の信仰の程度を確認されるためでした。イエス様の質問に対しピリポはこのように答えました。ヨハネ6章7節です。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。1デナリは当時の成人男性の1日分の賃金でした。当時は今日のように多くの賃金を上げる時ではありませんでした。当時パレスチナで1デナリでパンを買ったら、小麦で作ったパンは12個、麦で作ったパンは 36個ほど買いました。ですから200デナリオンでは小麦のパンは2400個、麦のパンは7200個を買える程度でした。しかし今集まっている人は成人男性だけで約5000人であり、女性と子供まで合わせたら少なくとも1万人に上るでしょう。ですからピリポが言った200デナリはその金でパンを買ったとしても、そこに集まった人にわずかパン2分の1や4分の1ほどを分け与えることができる最小限の金額でした。今の条件で計算しても1日の通常賃金を10万ウォンだとしたら、200デナリは2000万ウォン程度です。2000万ウォンを1万人で分けたら1人当たり2000ウォンです。その時も今でも200デナリはそこに集まった人たちを食べさせるにはあまりにも足りない金額です。ピリポの頭の中にはイエス様が尋ねられる前にそこに集まった大勢の人々が腹ごしらえでもするためにはどの程度の費用が必要なのか、すでに計算が終わっていました。ピリポはそれだけ感慨深い人でした。しかしピリポの計算は非常に合理的でしたが、自分のそばにおられる方が創造主であられ救い主であられということにはまだ気づいていませんでした。また弟子ピリポはイエス様が尋問と十字架を前に控えて杉越の祭りにエルサレムに登られた時に登場しています。その時杉越の祭りを守るためにエルサレムを訪れたギリシャ人たちがイエス様に会いたがっていました。それで彼らはピリポのところに来ました。しかしピリポはその人たちを連れてアンデレのところに行きました。それでアンデレが彼らをイエス様の身元に連れて行きました。ピリポがギリシャ人は異邦人だったので、イエス様の身元に連れて行くことを躊躇したのか、師匠であるイエス様に人を連れて行くこと自体に負担を感じたのかは分かりませんが、彼には優柔不断な面があり、誰かと共に決定することをもっと好んだものと思われます。弟子ピリポの最後の姿はイエス様が弟子たちと最後の晩餐を行われた屋上の部屋で登場しています。イエス様は弟子たちに、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと仰せられて、続けてあなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずですとおっしゃいました。その時ピリポがこのように言いました。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエス様はこの要請に、私を見た者は父を見たのですと答えられました。ピリポが疑問に思っていたことを心の内にだけ秘めておらず質問をしたから、私たちはイエス様が神様であられるというキリスト教の重要な真理を答えとして得ることができました。後にピリポは今のトルキエ、トルコの複数の地域で福音を伝え、ヒエラポリスで殉教したと伝えられています。ヨハネの黙示録2章から3章にはトゥルキエの小アジア地域にあった7つの教会に下さった主の御言葉があります。その教会のうち最後の7番目の教会がラオデキア教会です。 その教会は冷たくもなく熱くもないと叱責されました。ラオデキアから南東側に約16キロメートル離れたところにコロサイがあって、そこは冷泉水で有名でした。そしてラオデキアから北側に約10キロメートル離れたヒエラポリスは温泉で有名でした。ヒエラポリスは今のトゥルキエのパムカレです。白い石灰岩が雪が積もったように見え、温かい水が流れ出ています。小アジアの聖地巡礼に行ったらパムッカレを訪問しますが、人々は靴を脱いで温かい水の中を歩きながら旅の疲れを取ったりします。使徒ピリポがヒエラポリスで神の御国の福音を伝えるとき、大勢の人が福音を受け入れ、そこの総督が非常に嫌いました。ピリポは足首と太ももに釘を打たれ、十字架に逆さに貼り付けにされて殉教したと伝えられています。彼は死にながらも、私はイエス様と同じように天布で包まれる資格のない人です。私を天布で包まず、パピルスで包んでくださいという遺言を残したと伝えられています。ピリポはイエス様についていくと決心したことがなく、ただ日常の中に訪れた主に出会っただけでしたが、主に出会ってから一生主に従い、永遠の命を伝える通路となりました。次に見ていく人はバルトロマイです。バルトロマイはタルマイの息子という意味です。アメリカに多くある名字の一つであるジョンソンも、最初は家の名ではなくジョンの息子を意味したでしょうし、アンダーソンはアンドリュー、アンデレの息子を意味する言葉だったでしょう。ですからバルトロマイは彼がどの家の人であるかを意味しており、実際の名が別にあっただろうと予測しています。ダビデの妻の中にアブシャロムの母マーカがいます。彼女はゲシュルの王タルマイの娘でした。タルマイと バルトロマイの父タルマイは同じです。ですからバルトロマイは貴族出身だっただろうと思われます。タルマイとバルトロマイの父タルマイは同じです。ですからバルトロマイ貴族出身だったろうと思われます。バルトロマイの父タルマイがどんな存在だったのか、どんな人生を生きたのかは分かりません。しかしバルトロマイは父の子と呼ばれました。それは彼が自分が父の息子であることを誇らしく思っていたという意味です。親が子供に聞く最高の感謝のことは何でしょうか。お父さんとお母さんが私の両親で本当に嬉しいではないでしょうか。イスラエルがペリシテと戦争を行うとき、ペリシテの巨人兵士ゴリアテの前でイスラエルの兵士たちはなすすべがありませんでした。しかし少年ダビデは剣や弓ではなく石でゴリアテを倒しました。イスラエルの兵士たちはありったけの力で歓呼の声を上げました。実はその勝利を誰よりも喜んだ人は他でもないサウル王でした。勝利を挙げて戻った少年ダビデにサウルが感激して尋ねました。若者、あなたは誰の子か。ダビデは自慢げにこのように答えました。私はあなたのしもべ、 ベツレヘム人エッサイの子です。ダビデは自分の父がエッサイであることを誇らしく話しました。またエッサイもまた息子のダビデによって彼の名が知れ渡ることになりました。ところが4つの福音書と使徒の働きにバルトロマイに関する記録は12弟子の名前の紹介にだけ登場していて、それ以外には何もありません。ピリポはイエス様に呼ばれた後、友人のナタナエルをイエス様のところに連れてきました。そしてイエス様はナタナエルを弟子にしてくださいましたが、彼の名は十二弟子の中にはありません。ヨハネの福音書21章にはイエス様が十字架にかかって亡くなられた後、失望した弟子のうち元の職業が漁師だった7人がガリラヤに戻って再び魚を取る仕事をする姿を描いています。彼らの中にナタナエルがいたと明かししています。それでバルトロマイとナタナエルを同一人物として見ています。イエス様に呼ばれたピリポは友人のナタナエルをイエス様のところに連れて行きました。イエス様とナタナエルの最初の出会いをこのように明かししています。ヨハネ1章45節から51節がこのように明かししています。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私はご存知なんですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たんです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使い地帯たちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。ピリポが友人のナタナエルの元に行って、旧約聖書が予言したメシアに会ったのが、その方はまさにヨセフの子、ナザレの人のイエスだと話したとき、ナタナエルの反応はナザレから何の良いものが出るというんだと冷めていて、霊笑的な反応を見せました。ナタナエルがナザレをこのように評価したことについて、聖書はその理由を述べていませんが、ナタナエルはナザレから北方に10キロメートル離れたガリラヤのカナ、イエス様が水をブドウ酒に変えた場所ですが、カナの出身だったので、ナザレについて知らないわけではありませんでした。当時ナザレは30世帯余りの約150人が暮らす小さな田舎の町でした。またナザレは旧約聖書で一度も言及されたことのない町でした。つまりナザレは完全な山奥の僻村だったのです。そんな田舎で、それも人も人口も少ない町で、旧約に予言されたメシアが出てきたということがナタナエルは信じられませんでした。イエス様がもしエルサレムやベツレヘムの出身だったなら、ナタナエルは最初から関心を持ったかもしれません。ナタナエルはイエス様に対しこのような偏見を持っていましたが、イエス様はナタナエルを見て、これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちには偽りがない と仰せられました。イエス様はナタナエルの心を見抜かれ、彼の長所を話してくださいました。偽りにあたるギリシャ語はドロスで、おとり、仕掛け、罠という意味です。おとりや仕掛け、罠の共通点は自分の目的達成のために相手を倒すということです。ですからイエス様の御言葉は、ナタナエルは自分の目的を達成するために手段と方法を選ばない、そんな人ではないという意味です。クリスチャンは目的を成すために手段と方法を選ぶ人です。なぜならこの世の人たちは結果さえ良ければ全て良いと考えても、神様は過程を重視させる方だからです。韓国のことわざに、横に張ってもソウルに突きさえすれば良いというのがあります。違います。正しくない手段を通しては正しい目的を達成できません。もしこのことわざが真理だと信じる人がいるなら、その人は結果至上主義に陥るでしょうし、もし自分が目的にした総理に就いたとしても、その人に残るのは意味とやりがいではなく、深いため息と虚しさであるでしょう。ナタナエルは自分がイエス様に偏見を持っていたのに、イエス様は自分の長所を見てくださったことにとても驚き、どうして私をご存知なのですかと反問しました。イエス様は、私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのですと仰せられました。当時ガリラヤ地方に暮らす人たちにとって、イチジクの木は過去の韓国の欅の木のようです、ように一種の憩いの場でした。イチジクの木は 4,5 メートルまで育ち、その枝は四方に 7,8 メートルまで伸びました。当時のほとんどの家庭には部屋が一つしかありませんでした。それで静かにいたいと思う人は、家の前に植えたイチジクの木の陰で聖書を読んだり、黙想しながら個人の時間を送ったりしました。そしてイエス様はナタナエルに、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか、あなたはそれよりも大きなことを見ることになりますとおっしゃいました。その後にナタナエル、すなわちバルトロマイは主の弟子となりました。ピリポはイエス様の弟子になった後、友人のナタナエルのもとに行き、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に、私たち、アンデルと私が会いましたと言いました。それはナタナエルが長い間旧約聖書を研究し、来たるキリストメシアがどんな方かを知っていたことを意味しています。ナタナエルにとって、イチジクの木のもとはキリスト、メシアを発見するために真理を探求する場所であり、自分がひざまずく現場だったのです。つまりナタナエルは真理と生命を発見するために身もだえた末に主に出会い、その主に自分の人生を捧げたのです。マタイの福音書13章には、イエス様が聞かせてくださった例えが7つあります。それで、マタイの福音書13章を例えの章と呼んだりもします。ところがその7つの例えはいずれも神の御国に関する教えです。それで、マタイの福音書13章を天国に関する例えの章と呼んだりもします。そのうち5番目の例えは、畑に隠された宝の例えであり、6番目は良い真珠を探している商人の例えです。 古代には銀行が発達していなかったので、人々は自分の生活の場である畑に宝を保管したりしました。特に戦場に出ていく時は自分だけ知っている畑に隠しておいたりしました。しかし戦争に行った人たちが戦死したら、あの宝が埋まった畑がそのまま残る場合もありました。それである人が借りた畑を耕している時にその宝を発見したら、自分の全財産を売ってでもその畑を買うだろうとおっしゃったのです。当時の法では自分が買った土地で宝が出たら、その宝も自分のものになりました。その宝がまさに神の御国であり主であられます。その畑を買った人はそこに宝があるのを知っていたから、その畑を耕したわけではありませんでした。もしかしたら他の人たちもその畑を耕して農作物を収穫したかもしれません。しかし彼らは農作物を収穫しても宝は発見できませんでした。ところが不思議なことにその人には宝が見えました。私たちの中にはこのように神の御国を発見し主の弟子になった人がいます。自分は真理について、永遠の命について、神の御国について何の関心もなかったのに、自分の家族と共に、友人と共に、行事に参加するために礼拝堂を訪れ、主と神の御国に対して目が開き、主の弟子として生きている人がいます。この人たちは、ピリポのように主に呼ばれた人たちです。また他のケースもあります。東洋西洋問わず、真珠は富の象徴であり、金より高く評価されたりもしました。良い真珠を発見するために東西南北を渡り歩いた商人がついに本当に探していた真珠を発見し、自分の財産を売ってその真珠を買ったとおっしゃいました。その商人は良い真珠を発見するためにじっとしていませんでした。その真珠を発見するために東奔西走しました。また彼は自分のすべての所有を売ってでも買う価値のある真珠がどんなものかも知っていました。それでその真珠を発見した時には自分の全財産を売りました。その真珠がまさに神の御国であり主であられます。私たちの中にはこのように神の御国を発見し主の弟子になった人がいます。真理が何かを知るために多くの宗教に浸水してみたり、さまざまな哲学に接してみたり、何かに没頭しているうちにキリスト教の真理に接してからはもはやさまよったり、この世を放浪しなくてよい理由を見つけ、クリスチャンとなり主の弟子として生きている人がいます。この人たちはバルトロマイ、すなわちナタナエルのように主に呼ばれた人たちです。過去私たちがどんな人生の過程で主に呼ばれたのか、またどんな過程を通して教会共同体に入ってきたか、どんな動機で主の弟子になったかよりももっと重要なことは、今神様の恵みにより私たち皆は神の民となり、永遠の宝であり、この世の何者にも代え難い真珠のような主にあって、その主に従う弟子になったということです。私たち皆は同じ時代に主に呼ばれたクリスチャンであり主の弟子です。私たちがどんな過程を経てクリスチャンとなり主の弟子になったかに関係なく、毎日目を上げてクリスチャンらしいクリスチャン、主の弟子らしい弟子として生きていきましょう。その時に私たちによりあらゆる嘘と不義、様々な 葛藤が入り乱れる韓国社会が新しくなるでしょう。なぜなら主はいつでもクリスチャンらしいクリスチャン、弟子らしい弟子を通して働かれるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、ピリポはある日イエス様に呼ばれました。彼には主に従うという計画や決心もなく、真理を発見するために宗教や学問にも浸水 してはいませんでした。ただ主に呼ばれたことで主の弟子となりました。私たちのうち大勢の人がピリポのように主に呼ばれました。私たちはただ日常の人生を生きていただけなのに、主の恵みにより何者とも代え難い宝である主と、この世の何を払っても買えない神の御国に属することになりました。これからはその恵みを授かったクリスチャンらしく、弟子らしく生きていけるようにしてください。バルトロマイ、すなわちナタナエルは、イチジクの木の下で真理を探求し、メシアを妄想しているうち、その実体であられる主に出会って弟子となりました。私たちの中にはナタナエルのように呼ばれた人もいます。真理を見つけるために、また心の平安を見つけるために、さまざまな宗教に浸水してみたり、さまざまな書籍を読んでみたりもしました。時には世俗的な価値観に沿って生きてきたりもしました。しかし主と主の御言葉に接してからは、世俗的な価値観では生きていけない真珠、永遠の真珠の中にとどまることになり、神の御国の民となりました。これからは真珠を持つクリスチャンらしく、弟子らしく生きていけるようにしてください。お祈りします。私たち各自が目を上げてクリスチャンらしく、主の弟子らしく生きていくことが私たちの人生と私たちの家庭、私たちの社会を新しくする唯一の道であることを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。